Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平の蛤御門の編、令和2年11月4日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
隅田隆平の蛤御門の編、
蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方、
弁護士の大谷俊彦です。
というわけで今夜もカミソリ負け弁護士軍団でお送りしたいと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。
11月一発目は大谷&長谷川のカミソリ負け弁護士軍団。
はい、はい、ありがとうございます。
今月は君たちで行くぞという意思表示でございます。
なんかね、先月だってなんか僕ら会った後、なんか塩田さんとかテルエばっかりで、
なんかねキラキラした、
なんかテルエ推しやったんちゃいます、うん、
なんか緊張感ないって言われてましたよね我々。
大谷長谷川は、まあぶっちゃけ谷間の会と言いますか、来週からまたちょっとね、はい、いろいろゲストが来られることになっておりまして、
うわすごい、はい、
そうなんですよ、うん、で、2週連続で塩田さんお越しいただいて、はい、デルタの羊と映画罪の声の話をたっぷり伺ったんですが、はい、やっぱりね秋は文化の秋ということで、はい、読書の秋と、はいね、はい、そういうこともよく言われるんですけれども、うん、来週はですね、新潮社から先頃沢村忠に真空を飛ばせた男、昭和のプロモーター、はい、野口治虫評伝というね、うんうんうん、これはね沢村忠ご存知ないですよね。
存じ上げないですね。
あのね、真空飛び下げりの人、うん、
はい、
僕もだからリアルタイムで見てないですよ。伝説の人なんですけれども、うん、その人を世に売り出した野口治虫という、うん、日本にキックボクシングを根付かせた人、うん、でその人が実は五木ひろしさんをマネジメントもしていたという。
そうなんですよ。その五木ひろしさんってよく名前を変えてたとかって言って、そのあんまり売れてない時期が。
でもともと五木ひろゆきさんから名前取ったとか言うじゃないですか、
作家
の。
はい、
なるほどね。
で、そういう人らしいんですけれども、はい、で、その本を書かれた細田正史さんっていう私の友人なんですけれども、うんうん、もともとはね、あの上岡龍太郎さんの弟子をなさってて、でそこから、はい、あの放送作家とか、うん、まあ、いろいろやってらっしゃるんですよ。キックボクシングのリンゴアナウンサーとか、うん、で、あの水道橋博士のメルマ旬報でずっとこの野口治虫さんの評伝を書かれてたんですけれども、で、ついにそれが一冊の本になったということで、来週東京からゲストとしてお越しになられて、
ということは善次郎さんの兄弟弟子っていうことですかね。
善次郎さんよりは後ですかね。
後なんですか。
うん、
なるほど。だテントさんよりも
後。つくもつくもはじめさんよりも後。
そうなんですかね。
はいはい。なんですよ。なかなかの才人でして、はい、ね、一回この番組出ていただきたいなと思ってたんですが、東京在住で、うん、なかなかその機会がなかったんですが、今回本を出版なさったということで、うん、ぜひ出ていただきたいなということで、はい、来週ご出演なさる細田正史さん、はい、ただこれ課題図書として、ね、紹介したいんですが、はい、いかんせん分厚い
分厚いですね、
うん、そうなんですよ。私も読み始めたばっかりで、あと1週間 で、
ね、最近出たんですか、
はい、最近です。10月末ですね。
平積みになってそうな本ですよね。
なかなか、でもね、これ2段組なんですよ。
そう
そうそう、2段組で560ページあるんで、
それは多いな。
こうだからね、我々が司法試験時代に、はい、使ってた学者の基本書のような、うん、ね、民訴とかでこの前ありましたね。民訴の伊藤誠先生とか、あの伊藤塾の伊藤誠先生じゃなくて、
う
ん、学者の伊藤誠先生とかの、はいはいはい、民事訴訟法とかの基本書がこのぐらいの分厚さやだと思うんですが、ただ2段組じゃなかった、
は
い、
2段組にはなってなかったですね。
細田さんの方は2段組という。
ああ、それは結構すごい、うん、
そうなんですよ。で、来週が細田さんがゲストで、はい、その次の週は今度は M 角さんですよ。
おお、ついについ
に今度は明石家さんまヒストリー、
もう刊行され
明石家さんまの誕生、これは16日、
あ、16日、
はいはい、今月発売なんですけれども、うん、M 角さんが登場なさると、はい、いうことで、
は
い
はい、そうすると今週はもう谷間感が、
谷間の週で、そうです。あなた方最近出版なさった本ありますか？
いえ、自費出版さえしてないですね。
自費出版、あなたの、奥様のおじいちゃんが、
あれは絶賛在庫あると思うんですけど、
在庫ありますか？牛歩っていう自叙伝を書かれた牛歩。 うちの事務所の、うん、はい、倉庫にもありました、うん、牛歩、
はい、結構読み出があると思いますよ。
あのリスナープレゼントしましょう。
牛歩在庫あったらね。
孫が可愛いみたいなこと書いてありましたよね、確か、
う
ん、
そうそう書いてましたね、
あの大泉逸郎みたいな孫、
好きな芸能人とかも書いてました
ね。あ、書いてましたか。
八千草薫さん。
あの長谷川くんの奥さんのなんでこんなに可愛いのかみたいなのね、
あ、なんか書いてたか、
ね、みたいなこと書いてたんですけれども、はい、はいはい、じゃあ M 角さんの次の週は長谷川くんの奥さんのおじいちゃん、
読めないわ。
いや、まあまあまあ、そういうことでちょっと、うん、これからね、うん、いろいろ本を出版なさった私の周りの人をゲストにお呼びしてと思ってるんですけれども、は
い
はい、あなた方はそういう告知がないということ
で。ないです。
ないですな。
あの、私からちょっと軽く、はいはい、告知なんですけれども、はい、今発売中のリーフですね。
はい、
京都滋賀の情報誌、うん、リーフで、私がコラムを今月号書いておりますんで、うん、KBS 京都ラジオのパーソナリティリレーエッセイっていうので、はい、うん、今月の担当私ですんで、はい、はいはい、こちらの方もぜひお買い求めいただければと思うんです。あ、ごめんなさいね、今お茶を倒してしまいました、はい、アクリル板越しに喋ってんでアクリル板にぶつかっちゃったんですけれども、こちら呼んでいただいた方からメールいただいてますよ、はい、ラジオネームジャスティスさん、すみださんこんばんは、すみません、最近は番組も聞けてなくてメッセージも送れずじまいでごめんなさい。いやいや全然 ね、皆さんいろんなライフスタイルがありますから、ね、自由に聞いていただければ、うん、はい、ポッドキャストだったら時を選ばないので、
うん、
はい、遅れて聞いていただいていいと思うんですけども、ラジオは聞けてないですが拝見しましたよ、雑誌リーフのコラムを楽しく読ませていただきました。でも詐称はダメですよ、かっこ笑い、では今夜の放送も頑張ってくださいということで、うん、
はい、
はい、私が
詐称してるんですか。
あ、まあそのね、エッセイの中で軽くね、
はい、
これこんなこと言うとは何なんですけど、はい、私京都弁護士会の会報で、はい、2年前京大阪からね、はい、弁護士会登録替えして、はい、その時に会報に書いてたでしょ、
はいはい、
自己紹介みたいな、
会員
往来みたいなんで、はいはい、書いた文章とほぼ一緒です、
うん、
はい、あと楽星高校の同窓会誌とほぼ一緒です。
使い回してる
ちょっとずつ変えてますけれども、はいはい、
基本コピペで、
そうですそうです、はい、うん、一人著作権侵害と言いますか、
はい、あ、なるほどね、
はい、自分で自分の権利をいろいろ侵害しているという、うん、はい、まあまあ、ちょっとずつ変えてますんでね、うん、はい、うん、だからまあほとんどの人が目を通してない解放とかに書いたやつですからまあまあ、
なるほど、
うん、お許しいただければ幸いかなと、うん、はいはい、はい、と思ってるんですけれども、はい、というわけで今日は11月4日、うん、
はい、
ということで、まあテレビはずっとアメリカ大統領選、
はい、はい、今ちょうど開票速報やってますよね。
やってましたね、うん、これは、11月4日の午前中、今10時35分手元の時計はそうなってるんですけど、うん、収録中なんですけれども、はい、ちょっとね、こういうタイミングなんで、うん、当番組のアメリカ特派員、
はいはい、
アントワン・フランクリンに電話をつないで、はい、現地からニュージャージーに今いるんですけれども、はい、取材してもらおうかなと思ったんですが、うん、電話がつながらなくて、
はい、つながらないですか、アントワン。
つながらなかったんですよ、
うん、なんでだろうね、
昨日の ね、寝る前に一応 LINE しといたんですよ、はい、日本時間の明日の朝、はいはい、だから向こうだと13時間ぐらい遅れてるのかな、
うん
うん、夜ですよね、うん、ちょっと出てくれへんかと、
う
ん、いう LINE をしたんですが、返事は来てたんですよ、起きたら。この1ヶ月スタートレックばっかり見てるから今頭が英語になってるんです、切り替わるまで1週間ぐらいかかると思いますけど、それでもよろしいですか。そっちの方が師匠にとってもやりやすいと思いますっていうね。完全に日本語で来てます。
日本語で、うん、もうその師匠って言われてるのはもう説明なくていいんですか。
ああ、そうです、私の弟子で、はい、ニューヨーク州弁護士の一回大谷君の家にもお邪魔しましたよね。
隅田夫妻と共に弟子の付き人としてアントワンも一緒に僕の自宅に
来ました、ね、
3人で来られましたんで、
行きましたね、もう5年ぐらい前ですかね。
いやー、もっと前じゃないですかね。
長谷川君も会ったことあるよね。
はいはい、梅田の飲み屋さんでね、
梅田の
何人かで、
あ、そうかそうか、
居酒屋で
僕らの同期の弁護士の飲み会に、はいはい、 参加してましたよね、はいはいはい、同期の体で、うん、あほんであとそうや大谷君はもう一回、うんはい、僕とアントワンが、はい、梅田の焼き鳥屋で飲んでる時に、はい、アントワンにアントワンのね、まあ、女性の友達から連絡が来て、はい、でね、なんか喋っとったんですよ、はい、でああじゃあ師匠に聞くわとかって、はい、今からちょっと友達来る言うてるんですわって、うん、これ完全に本当アメリカ人ですよアントワンでちなみにちょっと友達来る言うてるんですよほんでなんか友達連れて2人で来る言うてるんですけどみたいなちょっと似合って笑って合コンですせみたいなニュアンスを出しながらね師匠いいっすかみたいな、はい、でああもうかめへんでとかって言ってほんで、電話切って、うん、でまあアントワンとご飯食べててでアントワンがトイレ行ってる時ぐらいかな、うん、その焼き鳥屋さんをねのドアのところで行ったり来たりしてる30代ぐらいの女性と、うん、その母お母さんとおぼしき70代ぐらいの女性が行ったり来たりしてるんですよ、うんはい、覗いては向こう行ってまた戻ってきて覗いてしててなんやろうな思ってて、うんうん、ほんでアントワンがまた戻ってきてねトイレから、うん、だからそれを見たその2人親子がバーって入ってきて、うん、アントワンやっぱりここやんみたいな来てそれがアントワンの友達その若い方の女性がね、うん、でそのもう一人のお友達っていうのが、うん、そのほんまにね70代ぐらい、うん、親子と思った友達だったんですよ
へ
え、うん、とか思って、うん、イメージしてたこと違って、とか思って、うん、ただそのアントワンの友達のね、若い方の女性が、あ友達のベルコって言って、紹介して、え、ベルコって聞いたら、鈴子っていう名前のおばあちゃんだった。鈴子さんっていうね。で、4人で喋ってて、その時に大谷君合流したよね、確か。
してるかな、でもベルコとは僕も会って
るから。会ってるからね、会ってるね。でもその時はね、それ以外で君がベルコと会ってたらおかしいやんか。
そうやね。
ベルコと。
なかなかいないですか、
ね。うん、ベルコ、うん。鈴子やったんですよ。イントネーションも鈴子でしたわ。
ベルコ
鈴子じゃなくて鈴子っていう。
鈴子姉さん、
ね。え、なんでベルコなんですか鈴子なんですって言ってた、うん。うん。そういうこともあったアントワンなんですけども、今回はちょっと、はい、出演拒否ということで
拒否なんですねあ
ちょっとそうなんですかね
コンディション不良ということで、
どうなんですかね まだちょっと日本語の感覚が戻ってないというか
僕あの大阪地裁でもあの、はい、アントワンと会ったことがありまして
よくだから傍聴してるんですよ日本来たら
そうなんですよ、はいうん、
ああそうか初めて居酒屋で会う前になんか見かけたことあるかも大阪
で
この人ちゃうかみたいな
うん、大阪地裁の入り口のところに期日簿というそのね、うん、その日にある、うん、刑事裁判の、うんね、記録というか日程表があるんですけど、はいはい、そこをペラペラっとめくってる黒人がいたら、アントワンである可能性かなり高いですよね。
その蓋然性が高いです。はいはい、いや、面白いですよね、アントワンは。僕は最初、なんで知り合ったのかな。あだからあの日本放送でやったポッドキャストのリスナーで、うん、フェイスブックでメッセージくれたんですよ、うん、でやり取りをしてたんですよ、はい、でうちの妻にこんなニューヨークで聞いてくれてる人もいんねんって言って、うんね、写真とか見せてああすごいなやっぱりポッドキャストってそういうもんなんやみたいな話をしてて、うんはい、アントワンっていうのを認識しててね、うん、でそっからしばらく経った時に、うん、その大阪地裁に用事あって行って戻ってきて、うんあれ地裁にアントワンいたでとかいるわけないやん
みたいな、ね、ニューヨークからわざわざそうそうい
るわけない何言ってんの、うん、いやでも多分あの前見せてもらった写真と同一人物やで、うん、いやいるわけないやんって言ってたら、うんうん、うちの事務所のドアがギーって
そう
アントワンが現れたんですよ
へ
えほんまにそうだったんですよ
突撃してきたんですね
突系ですよ現れたのがあってそこからあの弟子にしてくださいということになってねこの日米のなかなか日米の弁護士で指定関係のちぎりを結んでる関係性っていうのは珍しいと思いますよ、はいはいうん、そのアントワンが今日はまあアントワンに聞いたところで、まあ、この1ヶ月スタートレックに夢中になってたっていうことなんでなかなかその大統領選に関する、うん、有意義な回答は導き出せなかったんじゃないかなと
知見はないかもしれない
知見ない可能性が高いんじゃないかなと投票行ってませんわぐらい
確かに、ね、
アメリカ大統領選あれ選挙制度ややこしいっすわ確かにややこしいですかなんか選挙人が選ばれてみたいな、ねうん
ね
うん、っていうのがあるんでそうそうあれ何回聞いても分かんないですよね、うん、いつも4年ごとに、うん、ああそうかってああそうかそうかって思って4年だったらまたやり方忘れてない、うん、あれこれ何これなんでこれやってんのかなみたいな、
うん、今やってんのはだから投票人 を選んで
るんですか。そうそう、で各州に配分されてる、うん、買った方がだからそこの選挙に丸取りっていう話でしょ、う
ん、はいはいはい、
あれ丸取りっていうのもようわからないですね、うん、
あれでも州によってだから丸取りにならない州もあるんじゃない、
州もあるのか、ね、
あそうなんや、
で ほとんどないと思うけど多分、うん、ほとんど丸取りの州なんだけど、
うん、アントワンにね聞いたら分かると思うんですが、ねえ、
ね
え、ほんまに、あ、そういやあれでもあのちょっと前のドラえもんでも、
うん、
大統領選挙の、
はい、
話をやってましたよ、うん、あの子供たちの間で大統領を決めるみたいなことでやってました、やってました、大統領が本に手を置いて、
はいはいはい、
宣誓するじゃないですか、はいはい、そういうドラえもんの秘密道具が出てきて、
はい、
うん、でのび太がなんかはそれをね大統領の本に手を置いてお小遣いをあげるとか言ったら、うん、みんながお小遣いもらえるわけですよ、
あ、みんなもらえると
、でその大統領の本を争奪するために今度は子供たちの間で、
うん、
選挙戦が展開されていって、はい、ほんで骨川スネ夫がまた買収をするんですよ、はいはい、うん、男の子とかドラえもんにはドラ焼きを渡して、女の子にはぬいぐるみを渡して、
はい、
でそれが発覚して失脚して、
はい、
で、その本来、のび太とスネ夫で争われるはずやった選挙戦が失格になったから、今度はその後、
はい、
辞典だったジャイアンが出てきて、
あ、辞典来るんすね、
そうです、はい、ほんでジャイアンが実はなんかね、その乱暴者のイメージがあるんだけれども、うん、
はい、
小さい子供を肩車して担いでる写真とかがなんか発見されて、実は優しいんじゃないみたいな話になって、イメージを上げて人気を回復して、はい、最終的にジャイアンが大統領選に投票するんだけれどもみたいな、なんかまたあるっていう、いやそんな話ちゃうがな今。
いやいや、あれそういえばあのスネ夫って一人っ子じゃないんですね、
はい、あ、いや、そう、弟い
る、知らんかったんですけど僕今まで知らなくて、最近知ったんです、
留学してるでしょ、
そうそう、弟が留学してるって、
へえ、あ、そうなんですね、うん、あの年で留学、弟が留学してるんですね
そうそうそう、ほんまやな、スネ夫自体が小学生
そうそうそうびっくりしたんですよそれ最近。
いやもう、じゃあ大統領選の話やんでもあれもすごいな、うん、でもその子供でそういうことをね、うん、大統領選とかっていう、
うん、
まあ一応知ってるわけでしょ、だからイメージして、
うん、
ね、できるようには、うん、で買収とかそういう話も、
ね、ちょっとね、生々しい、
生々しい、
うん、
かわいいアンリチックなそういう話も入れつつの、そういうことをやってたんですけど、
うん、
あ、まあだからね、ちょっと今日は大統領選はそのアントワンも電話出演してもらえないということで、
うん、
先週か、
この、
あ、ここはだから今週か、この日曜日ですよね、うん、あったあの大阪の、
はい
はい、いわゆる都構想、まあ、都構想という呼び名もそもそもどうやねんっていう、うん、
はい、
言われ方をしてたと思うんですけど、
うんうん、
大阪市民である、
はい、
大谷さんには影響あったと思うんですけど、
はい、そうですね、まあ、僕はあの11月1日はあの子供の七五三に行ってましてあのだけど、まあ、あの投票は必ずしないといけないと思ったんで、はいはい、まあ、夜ギリギリになって行ったんですけども、あの、まあ、最後あの街の中をあの吉村知事が、
はいはい、
あのバス、トラックですかね、トラックの後ろを開けて、うん、見える形で、あの皆さん投票に行ってくださいみたいな形で呼びかけてはるトラックが通ったんですけども、大人気でしたね、キャーってなってましたね。
あ、ほんまにそうなんや。
はいはいはいはい、
キャーってなんの。
なってますね。
うーん、
大人気ですよ吉村さん。
え、そうなの。
はいはいはい。
ほんまに。
ほんまにほんまにほんまにほんまに。
違う人じゃなくて。
違う人じゃないです。違う人じゃないです。
うーん、まあまあね、あの皆さんご存知の通り否決されたということで、
はい、はい、
結構ギリギリの、
まあね、うん、前回とほぼ同じような流れというか、ね、最初ちょっとね中継見てると賛成の方が多数で、うん、賛成かなと思ったら最終的には反対の方が多くて否決という状態でしたね。
まあまあね、僕はね、その都構想とか維新のことに関して言うと、
はい、
あんまりあのそもそも公平な立場じゃないんで、
そうですね、
はい、というのも橋本さんの事務所いたから、
はい、
ね、維新擁護かと思いきや、
はい、
橋本さんの事務所をいい形で辞めてないんで、
はい、
その前提としてね、
はいはいはい、
公平な立場じゃない人間の言うことにはなると思うんですけど、うん、
はい、
あれ見てて僕はやっぱりなんか、うん、大阪がどうもほんまに維新がね、
はい、
牛耳るようになりだしてから変質したんかなという、
うんうん、
でその変わり方がなんか日本全国に伝播していったような、
はい、
きっかけのような気がして、
うん、
あのほんまにアメリカ大統領選ね、うん、ってよくネガティブキャンペーンみたいなことするじゃないですか、
はいはいはい、
それに近いことが、
うん、
まあ、あのツイッターとかも含めて展開されてて、
うん、はいはいはい、
うん、やっぱりあの橋本さんをはじめあまりにもツイッターとかの言葉がね、
うん、
僕はそういう、まあ、橋本さんは今民間人という立場でしょうけれども、うん、
はい、
うん、綺麗じゃないなっていう言葉をね、
はい、
うん、自分と敵対する、
うんうん、
その、まあ、維新の政策に反対する人に対して吐く時の言葉がね、
うん
うん、
なるほどね、
うん、だからそこを僕もだからそういうのじゃないんだ、そういうことに対する人気投票じゃないんだっていうふうに、まあ、みんな言ってたけれども、どうしてもやっぱりね、うん、まずそもそもそういうとこも気になるわけよ。
だからそういう意味では、あの皆さんあの、吉村知事の人気とは別で反対をしてはってですね、
うんうんうん、
あの必ずしも人気投票にはなってないんですね。
なってなかったのかな。
僕もあんまり嫌ですけれども、あの前橋本さんがやった時は僕は実は賛成してるんですよ。
あ、そうなの、
はいはい、だけど今回は反対したんですけど、なんか橋本さんがその当時やろうと、なんか本人がやろうとしてたのはあの応援しようと思ったんですけど、なんか今回は橋本さんなんか自分は部外者だみたいな、ちょっとそれ嘘やんっていうような立場でやってはったので、僕はそれちょっとどうかなと思うので、というのもあって、まあいろいろ考えてそういうことにしたんですけどもね。
うんうんうん、まあね、だからそのあのお互いね、それぞれが、まあ、メリットしか言わないわけじゃないですか、
はい、
まあ、それはそういう、ね、投票に際して、まあ、そういう作戦とるのはそうかなと思うんですけど、
うん、
ただあの、まあ、ああいう投票っていうのは、まあ、裁判じゃないですけど裁判に例えたら、
はい、
言ったら制度を変える側、
うん
うん、がちゃんと証明責任をね果たさなあかんのちゃうんかなと。
ああ
僕はもう全然そんな概念自体がそもそもないですよ、
うん、
それは
うん、
うん、ないけど僕はそう思うんですよね、
うん
うん、だからその変える、
うん
うん、メリットの方がデメリットよりも、
うん
うん、その勝るというようなことをね、
うん、
きっちりその二重行政の中身も分からせて、だからどっちか分からんかったら反対するっていうのっていうのは、まさしくその裁判に例えたら証明責任で民事訴訟で裁判官も真偽不明の時あるじゃないですか、うん、どっちが言うてることがほんまかわからんわと、
うん、
原告の言うてることもさもありなんと思うけれども、
うん、
被告の言うてることもそういうこともあるかもなと、
うん、
どっちつかずの場合はそのまあ通常訴える側ですよね、権利が発生させるとか変更を消滅させることを主張している側が証明責任を負って裁判官に確信を抱かせなかったら、どっちつかずの場合はその訴えられている側は証明責任を負わない側が勝つという理屈があるじゃないですか、
うん
うん、そういうのは今回にはね、それ当てはめる、まあ、当てはめること自体が、
うん、
全然違う話をしてますけれども、
うん
うん、ちゃんとね、
うん、
確信を抱かせなあかんし、
うん、
と思うんですけど、でもなんかね、お互いが、いや、あの、それは、制度を変えようとしてる側が言わなあかんという、いうのは、まあ、だから、大阪市を廃止するなという側はそう言うし、
はい、
で、その、維新側は、
うん、
いや、何対案を出せ、みたいなね、
うん、
言い方をしてたじゃないですか。うん、してましたけれども、うん、どちらかというと、それは、ちゃんと、
うん、
うん、制度を変えようとする側が、
うん、
ねえ、
うん、
その確信を抱かせるための活動をもっとちゃんとしなあかんかったわけやから、はい、ほとんどの人が、ほとんどの人が多分、語弊あるかもしれないですけど、これ、なんか、どうなるかわからんわっていうことで、それやったらやめとこう、今のままでええわっていう判断をしてるとすれば、それはそれでいいと思うんですよね。うんうん、
まあ、踏み切れなかった人が多い、うん、多かったっていうことなのかな。ま
あ、その意味で言うと、なんかその、直前にあった、毎日新聞の人が、200何十億というようなコストがかかるっていうような話の、まあ、第5報だっていうふうに言い張るんですけど、うんうん、じゃあ正確にいくらなんですかっていうのを言わずに第5報だっていうのは、うんうんうん、あれはちょっとずるいですよね、
うん、だからあれも試算でしょ、
はい、
試算なんか言うたら、うん、全ての試算はね、それが現実のものかどうかなんて言い出したら、
うん、
維新は維新で出してるのだって、
うん、
試算で出してるのいっぱいあるわけでしょ、
はい、
しかもあの下越大学が試算したとかなんで下越大学でまずそもそも僕は思うんですよ、
うん
うんうん、
まあまあまあ、わかんないですけどね。
だからそういうのがあったりとかでする中で、どうもでもね、私としては、うん、もう 大阪ってもっとね、うん、米朝師匠のああいう千羽言葉っていうんですか、はい、ああいう感じの大阪のイメージっていうのがもともとあったと思うんですよ。綺麗な大阪弁で、なんかいろんなことに寛容でとか、
うん、まあそれはね、大阪弁はだいぶ変質はしてきてるんでしょうね。
それは別に医師のせいじゃないと思う。ね、そういうさ、なんでもかんでも言う、ね、医師のせいすんなっていう話だと思うんだけれども、何かしらその敵を作って、
まあ言葉遣いというか、まあツイッターって結構その文章が短い文章やから、そこに簡単にこう、ちょっときつめの言葉入れられますよね。話し言葉じゃなくて、書き言葉なんだけど、荒く書けるみたいなところがあるんでしょうね。
だからそれをでも意図して書いてるわけじゃないですか。でそれで煽る部分もあったりとかして、変革を望むのか今のままでいいのかとかすごい抽象化していってね、いやそういう話じゃないやろっていう思うんで、
そこもツイッターらしいところですよね。いや細かい、まあツイッターだけじゃないけど、
いやほんでそのね、私と橋本さんに関して言うと、ほんまにもともとのいた事務所のボスで、感謝してる部分もいっぱいあるんですよ。はい、それは、今こうやってね、ラジオで喋ってるのも、はい、橋本さんの事務所出身やなかったありえないことで、もともと新人弁護士やった僕が、はい、登録してから4ヶ月ぐらいでオールナイトニッポン2部やってたんですよ。
ね、合格するやいない、ちょっと、願書出したわけやね。
そうです。登録弁護士だってすぐにね、そのオーディション受けてね、はい、っていう、だからほんまにちょっと前まで司法修習生で、ね、僕ら一緒に授業を受けてたのに、はい、その4ヶ月後ぐらいにもそういうラジオをやってたりとかしたわけで、それをやらせてもらったのは橋本さんのそういう部分に関する寛容さ、それがあったからなんですよ。でそれが今の活動にもつながってるし、絶対さ、大谷君とか長谷川君がいた事務所でそんなん言ったらめっちゃ怒られたやろ。ラジオやりますって言ったら、
今もちょっと僕あんまり言ってないです
よね。今でさえ、今でキャリアもう13年目でもまだ事務所で言ってへんぐらいよ。
はい。
だからそういう意味では、そういうことはすごい、そういう部分の寛容さはすごいある方なんで感謝してるんだけれども、そのね、大阪都構想の選挙運動の時も、まあそうだけれども、あとその、学術会議の問題に関しても、学者をボロクソ書くやんか、ツイッターとかで。
で、それ橋本さん。
橋本さんが。
橋本さん個人の問題になってるよね。
そう。なんか。だから僕は公平じゃないって話なの。公平じゃないから、だからその辺を、やっぱりちゃんと見極めないと、投票するときも、明らかに、もう、どっちかを応援してる人が、コメンテーターとして喋ったりするじゃないですか。明らかに、あるいは反対してる人とか。例えば京都大学の藤井さんとかやったら反対してるし、はいはいはい、で、吉本の芸人でもこの人明らかに維新審判やなっていう人がいるわけで、なんでかな、で、吉本の人らは、多くが、維新を応援するの、まあ、それぞれね、それは政治的な、思想、心情あって全然いいんだけれども、はい、何かその組織ぐるみで応援してるっていうような印象を、
まあ印象なのかもしれないですけど、
私もね、吉本の文化人部門にいますけれども、絶対吉本がこう言えとか絶対ないんですよ、それは 100% ない、100% ないけど、芸人さんっていうのは空気を読む職業やから、やっぱり敏感に今大阪はどっちに風が吹いてるかとか、どういうポジショニング取ったら自分にとって有利かとかっていうことに関しては、すごい神経が研ぎ澄まされてると思うから、そういう意味で、まあなんかね、その、関西のニュースかバラエティかわからん中間ぐらいの番組に出てる多くの吉本芸人は、都構想支持、維新支持みたいな傾向にある中で、今回、シルクさんが、非常階段のシルクさんが反対をするという。そうなんですよ。最後の最後に来て。
美容番長
ね。美容番長が。美容番長がね。だからあれはなかなか勇気のいることなんじゃないかなと思うんですけど。
はい。なんか大阪らしいっていうところがあったんでね。維新の会って。そこにうまくはまって
きたから、ね。だからね、そこが、大阪らしいって言うんだけれども、そう、僕の思って大阪らしいは違うんですよ。僕の大阪らしいは、もっと、なんだろう、寛容さがあってほしいし、かつ、その、 僕はそのね、吉本の芸人さんが個々がどういう思想心情を持って思いますか、それ当然自由なんだけれども、うん、そうそう、僕気になるのはね、うんうん、あの維新並びに橋本さんとか松井さんもそうですけど、はい、その僕が子供の頃から40何年見てきてた吉本のユーモアと相入れないんちゃうかなとか思うんですよね、うん、吉本的なユーモアとかお笑い的なユーモアっていうのを僕はですよ、うん、あの維新という組織から感じないのよ、うん、うん、そこがだけどその僕ら見ていた人たちのその組織が多くが応援してることになんかギャップというかね、うん、そうこういうヒトラーをなんかどっちかというと笑ってた、うんうん、それが吉本じゃなかろうかなとかって、うんうん、
まあ君の言う政商分離ですな。
わあ、そうそう、政治と笑いを分離すると、うんうん、っていう話になってくるかなと思うんですけど、だからそのほんまにあの学術外記とかの話でも、うん、橋本さんのツイッターとか見てたら、見てる？
いや見てないです、
ね、いや結構だからほんまに学者をボロンチョン、ボロンチョンって言い方もないですけど、まあね、うん、うん、
学者バカの学者がみたいなね、
学者バカみたいな言い方ね、世間知らんくてとかって言うんだけれども、でも弁護士でね、司法試験の勉強して、はい、合格してっていう人の中で、うん、学者に対する尊敬の念がない人っていないんじゃないかなって思わないですか？
とだし、まあのまあ、もっと僕もまたあんまり政治的ですけど、学術会議のあそこが任命拒否するっていうことが、うん、全く憲法上問題ないと、うん、あんな構わないんだと言ってしまう理屈は僕には分からないですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
別に構わないかもしれないけども、うん、やっぱ問題は明らかに弾圧してるよね、あれはね。
うん、だからそこの、問題なんですよ。だから、うん、学術会議のあり方っていう問題と、任命の問題って、もう全く別次元の話で、まず任命の、うん、
今そういう法律があるんだから、ちゃんとしなさいよっていう話ですよね。
その法律を無視してるようになかろうかって言ってるときに、いや、この学術会議は今どうやって、こういう存在なんやとか偏りがあるとかで、いやその前にこ日本学術会議法という法律があって、うんうん、ね、その学術会議の推薦があって、うんうん、任命するってことになってるのにそれを無視してるんじゃないかっていう議論を、まあね、うんうん、
だから任命拒否っていう考え方もありうるんだけど、うん、だからそこは、まあ争いのあるっていうか当然論争を呼ぶ、う
ん
う
ん、そこはそこで論争するべきなの、そうそう、うん、拒否する権限があるかないかで争うべきで、いや学術会議はこういう団体ですよっていう話は別次元の話で、
どうしてもねそれならいいじゃんってなっちゃうんですよね、うん、もう、うん、そういうあの団体というか組織なら別に、
そう
拒否でもいいじゃんって、うん、
だからそれっていうのは言ったら、例えば大麻ね、取締法違反で、うん、誰だ、あの人、伊勢屋さん、うん、はい、まあ、逮捕されて起訴されたんか、うん、起訴はまだか、
されてるんですね、はい、
うん、だからなってるじゃないですか、はい、ってなった時に、いや、大麻は他の国では合法な国も多いと、で、いろいろ大麻も解放せなあかん、うん、だからおかしいっていう話をしだしたら、いや、それは今、法律があって違法とされてて、それで刑事罰を受けるっていう話の中で、それをするのは、うん、例えばそれが憲法違反な法律とかやったらそういう余地はあると思うんだけれども、うんうんうん、でまずある法律に基づいてちゃんと、ね、任命手続きやってるかっていう議論を先決やのに、
やっぱり手続きをきちんと踏んどかんとあかんっていうことやね、うん、ここの、うん、
っていうのがね、うん、でもそこで橋本さんとかそれを分かっていながら、うん、絶対分かってるじゃないですか、うん、
はい、
やのにその意図的にすり替えてるとしか思えない論調で、しかも学者を貶めるようなことを言うんだけれども、私橋本さんの事務所にいて、その本棚に学者の本ありますよ。ほんでその中で本当に刑法の大谷先生でしたか大塚先生でしたか、そういう本をもういっぱい線引っ張ってはりましたよ。
はいはいはい、
引かんでええやろいうとこまで引いてはりましたよ、ほんまに。うん、はい、ロンブローゾがどうのこうの、ロンブローゾの刑罰理論みたいなね、前頭葉が出てたら、昔そういう考え方あったんですよ。
ね、
いろんな考え方が、
そういうの説明してあるんですよ、ね。
そうそう。前頭葉出てると犯罪者の傾向があるとか、そんな、大昔そんなことを言うてる、イタリアかな、ロンブローゾっていう学者がいたんだけども、そういう昔の学説とかっていうのは、司法試験出ないんだけども、そこも線引っ張ってるぐらいでしたよ。うんうん、だから分かってるんですよ、学者の本勉強して、うん、それで今仕事をしてるわけですから、うん、だからほんで、ね、そもそも、
まあ、
その
学者の中でも、まあ、仕分けされてるのかもしれないですけどね、もしかしたらその橋本さんの中では、
うんうん、
こういう学者と、まあ、バカな学者とバカでない 学者っていうそのなんかあるんかもしれないですけど、うん、
だからでも、うん、やっぱりでもほんで学者の役割と、うん、その政治の役割って違うじゃないですか、
うんうん、はい、
これね京都新聞の10月18日、うん、ずいぶん前なんですけど、はい、鷲田清和さんっていう、はい、前阪大の学長をやってらっしゃった方がだからそういうね、社会的共通資本だっていうんですよ、
うん、
そういう何だろう学者とか、うん、学者とかのそういう、はい、ちゃんと準備しとけって話ですよね。そういう学術とか学者の研究とかそういうことはね、
はい、
社会的共通資本、うん、何かというと、まあだからそういうインフラ整備とかと一緒で、うん、でそういうのは、うん、言ったら、ちょっと私、跳躍する部分あるかもしれないんですけど、はい、学術会議法とかでも趣旨は、まあ戦時中、そういう、まあ学者が戦争に利用された部分があるから、
うん、
だから政治から独立した、
うん、
うん、ね、立場でちゃんと意見を言いましょうというのを作りましょうというわけでしょ。だからこそやっぱりね、その本当に今の政府の考え方には沿わないけれども、
はい、
ね、未来の国民にとって有益な、
はい、
提言もあるかもしれないじゃないですか。
まあ、ね、僕らは勉強した美濃部辰吉の、天皇
機器関節とかね、だからその学者とかの役割っていうのは真理を探求することで、
はい、
うん、でも政治っていうのは真理の探求というよりもいろいろな利害を調整していって妥協の産物じゃないですか、
うん、はい、
だからやる役割が違うんですよね、
うん、
学者がやることは真理を探求することで妥協しちゃダメなんですよ、
うん、
うん、だからそこの部分で、でも妥協せなあかん政治部分があって、それに対していやその妥協を果たしていいんですかっていう提言をするのが学術会議の役割なわけでしょ、
うん、きっとね、
はい、きっとね、もともとね、
はい、
とかそういうふうにね、
そうそう、
うん、
だからそれはね、なんかその、うん、税金でそれやらんでええやんみたいな、ね、
そうそうそう、
議論もあるんですよ、うん、議論もあるんですよ、だからそれはまああり方の問題だからね、
うんうん、だから税金使って国の政策に反対する人らを税金使う必要ないやろみたいなことを言う人もいらっしゃるんだけれども、だからもともとの趣旨がそういう形で、国とそういう学術っていうの役割が違うから、うん、違うからこそその真理を探求してる人ら探求してる人で政治部門から独立した意見をもらいましょうと、
もらいましょう、
そのことがほんまに今の政府の意見にはそはんくても、うん、未来の国民の利益にかなうということはあるでしょうという理念があったはずなんでしょ、
まあ、だからそれが本当にもういらないっていう、うん、まあ、国民の総意やったらそれはもうなくしていってもいいと思うんですけど、 そこの手前の問題からね、うん、そうそうそう、今回はね、
それなら学術会議法を法律を改正してなくしたらいい話で、うんうんうん、今ある法律の任命の仕方を変えるのはおかしいんじゃないかっていうような、うんうん、
はい、
うん、だから、ま
あ、ちょっと難しい話に続いてないですか、
オープニングからね、
このラジオの次第に合わない
マナー、谷間にして
はありがとう、谷間に引き戻してくださってありがとうございます。水曜ロウでしょう、水曜ロウでしょう、このコーナーは映画や本を法的に解説したり、法律を度外視して解説したり、
はい、度外視しちゃうんだ、
度外視しちゃいますよ、はいはい
はい、
というわけで、
はい、
先週に引き続き、
はい
はい、水曜ロウでしょうは映画罪の声ということで、
はい、いよいよ公開されました、
公開されました、はい、10月30日、
はい、
見に行ってまいりました。
そうですか、
はい、
パンフレット、
パンフレットメールもいただいておりますよ、
はい、
こちらは、
はい、
ラジオネームメルヘン事務員さんからいただきました。墨田先生、カミソリ負け弁護士軍団の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
カミソリ負け弁護士軍団の皆さんって言われます、
はいはいはい、もう、ユニット名がね、定着してきて嬉しいですね。
メルヘン事務員さんはどっかの事務員さんですか。
そうなんでしょうね、法律事務所の事務員さんじゃないですか、うん、はい、
はい、
塩田先生のゲスト会を踏まえ罪の声を見てきました。主演2人はもちろん、2人を取り巻く登場人物全員のキャスティングとその演技が素晴らしかったです。ハマグリ御門で塩田さんのお話を聞いていたおかげで、より一層味わえたと思います、うん、映画を見ながら、もし自分の家の中で何か大事件に関わる証拠を見つけてしまったらどうしようということを考えたのですが、 私なら自分で関係者を探しに行ったり、警察に行く前に弁護士さんに相談しに行こうという結論に至りました。カミソリ負け弁護士軍団の皆さんは、罪の声のような未解決 事件に関する証拠を見つけたと依頼者が相談に来たらどうしますか。途方に暮れますよね。途方に暮れますよね、
どうしよっか。
すげえって思うんですよね。まあ
まあでも、例えばこれがもう他の犯人が捕まって判決が確定してる冤罪事件とかだったら、それは再審自由になるし、新しい証拠が発見されてる話ですけど、誰も犯人がわからんまま時効を迎えてたね、グリモリ事件のような話の場合は、持ってこられても途方に暮れます
よ。うん、そうですね。
そうね、
まあ、なんかでもね、それを壊してしまうのも、ね、そうそう、使えないものにしてしまうのもなんかちょっと怖いですしね、それはやっぱり証拠隠滅にならないとも言い切れないですし ね
歴史的事実としてはあったっていうものの証拠ですからね。
だからそれだったらどうするかな、ほんまにマスコミの人に紹介をしたいとかっていうことになるのかな、それかこの番組でやることになるのかな。
まあ、その事件の大小になりますよね。
ちょ、手に負えないよね、今オープニングのあのトークだけでも手に負えん感じだったもんね。、
しょうもない事件かもしれないしね。
いやいや、これはでも大事件、
大事件、大事件、重大事件って言ってますからね。
まあ途方に暮れるということで、はいはい、メルヴィン事務員さんを見に行かれたみたいで、はい、あのリスナーの皆さんも、ハッシュタグハマグリ御門の編で罪の声鑑賞したということで、皆さん、つぶやいてくださってまして、はい、いや嬉しいことですよね、こういう番組が関わったって言っても、ね、関わったという方もこれおかしいんですよ、はい、あのね、先週とか塩田さんお話してたら結構僕を立ててね、すみださんが紹介してくれたからどうやとかって言われるんですけど、まず私が初めて塩田さんに会った時、もう本は出来上がってたんですよ、
でもあれちゃうか、帯が良かったんちゃうか。帯の宣伝文句が、
あれも書いてないよ、
書いてないの、
帯じゃなくて、あれは、阪急電車の中の車内の広告かな、
それが良かったんちゃうんですか、
あれがそこで火ついたんじゃ
う。中ずれ合い、文春とか新潮の広告とかでも読みたーなるんじゃないですか。
ね、で僕ね、あの青木治さん、そして佐藤勝さんと一緒に並んでたんですけど、バレてるで読んだら危険、罪の声っていうね、これはなかなかのね、
それで読みたなるかどうかっていうのはちょっとあれかな。
何なんその持ち上げて落として。あのね、その怪人21面相の、まあ挑戦状をもじった感じで、正直青木治よりも佐藤勝よりもいいキャッチやったと僕は自負してるよ。それを阪急電車で言ったね、もしかしたら狐目の男が見るかもしれないところに、そのキャッチフレーズが、
バレてるでって書いて
る、ね、バレてるで読んだら危険、罪の声、
で何やったっけ。
もともともだからできてたんですよ、もうしかも連載も終わって、やのに、あのこの間やったね、プロットを話したら、あの隅田さんがそう面白い言ってくれたんでとか言ってますけど、もう出来上がった。僕がこう僕がなんかそのプロットそれいけるよって言った話で、もう本できてたからね、そのプルーフっていうのが、いやでもそっからまあね、こういう風に
すごいですね、
ど真ん中の、
そうですね、
映画化でのしか、され方じゃないですか、いやだからこの問題じゃないけれども、この映画に関しては僕は公平に入れられないんですよ、本当に。
またそこが、
だからそうです、人間って公平じゃいられない存在なんですよ、どんな問題でも、
まあね、
いやでもね、
でもその引き目をもってしても、そう差し引いてもあまりある、
泣いたね、 で僕が今日三つ揃えのスーツを着てる理由も、はい、映画罪の声の星野源さん演じる、うん、うちのお父さんが星源一郎と呼んだ間違えて星源一郎こと、はい、星野源さん演じる曽根俊也がテーラーで、
はいはい、そうなんですね、
うん、そうそうそう、この3ピースのね、
あ、なりきったわけです
ね、なりきったわけですよ、なりきってたら僕だけじゃなかったですよ、うん、今日このね収録来た時に、うん、KBS 京都の伊藤営業部長も3ピースで現れて、曽根俊也の影響を受けましたとそういう、
あ、そうなんですね、お二人とも一緒やったんですね、
で着せずして映画見てない長谷川くんも3ピースを、はいはいはい、3ピース着たくなる映画ですよ、
はいはいはい、
そんな映画なんですね、
はい、いやでね、いろいろまあね、ラジオを聞いてくれてる僕の友達、はい、家族、はい、友達のお父さん、はい、毛利くんのお父さんとかね、
はいはいはい、
からもメールが来て、はいはいはい、来ましたね、
ああ、うん、じゃああれなんですね、あのものすごく多分限定的だろうけどプロモーションとして役に立ってるんですよ、うん、
同意に役立ってますよ、ね、まずあのうちのおかんも見に行ったらしいです、はいはい、しかも公開初日に、うん、10月30日金曜日やったんで、僕は31日に行ったんですけど、30日に行ってうちの妻に LINE してきてたみたいです、はいはいはい、よかったって言って、うん、でうちのおかんがなんで公開初日に行ったのかなとか思ってたら、
はい、
最近あんまり体調ね良くないわとか言ってたのに行ったんかなと思ったら、うん、おそらくね先週私ね塩田さんと話してる中で、
はい、
最後エンドロールで僕の名前出るよねって言ってたやんか
言ってたね、
あれ真に受けたんちゃうかな
出なかったですか
あのね、ただ僕を見ててね、
東映に頼んだよって言ってはったやん、
東方ね、
東方から、はい、東方です、ね、東方です、申し訳ないです、
うんうん、まあ当然ね出てこないですよ、うん、出てこないですけど、はい、バーって出てきて、まあ見てるじゃないですか、うん、で原作者塩田武史みたいなバー出てきた中でね、おっって思って、
うんうん、
というのも、はい、制作かななんかの人で、はい、あのね、私と同じ名前の人が隅田角田か角田か分かるんですけど、えっって
縦読みしちゃった
縦読みもう名字がそうなのよ、
はい、竜兵は違うんです、ね、
竜兵は違いますよ、でえっとか思って、でまたえっとか思ったのは、あの日野翔平の名前えっってだいぶちゃいますけどこれよもうえってなったんですけど、でまた日野翔平とかがいいんですか、
ああいいですね、
うん、何するわけでもないんだけど、このね脇役が脇を固める日野翔平さんとか、かしまし娘の庄司照英さんとか、 あと佐川光雄さんですよ、佐川光雄さん、
関西でもようね、
関西で、あの人と仲いいんですよね、あの作曲家 の
中村
そうそうそうそう、
中村やしさん、大
地さん、大地さん、やしさん、うん、あの方とよう CM 出てましたよね、
はい、
うん、仲良しの佐川光雄さんが出てきたりとかあと君の大好きなジップ探偵団、はい、ミスタージップ探偵団、
はい、
はい、
佐藤蛾次郎さん、
蛾次郎さんも出てくると、はい、いうことで、なかなか渋い演技で
配役が素晴らしいです、
早く素晴らしかったね、うん、ほんでねこの映画を見てると、
はい、
本当に、まあ、あ、新聞記者の阿久津英司、新聞記者役なんですけれども、
はい、
この人が、まあ、小栗旬さんなんですけどね、
はい、
塩田さんに見えてくるんですよ、
うん、
だからその本を原作読んだ時はそんなに思わなかったんだけれども、
はい、
今回映画を見たらその小栗旬演じる新聞記者がすごい塩田さんっぽいんですよ、
は
い、塩田さんに言うと、いやそんな僕かっこよくないですよときっと言うでしょうけど、うん、その塩田さんのあのユーモアと、
うんうん、
あ、真面目なね、そういう真摯にそのなんだろう、ね、新聞人とはどうあるべきかとか、うん、取材とはどうあるべきかとか、うん、社会と関わろうとされてる姿勢と、うん、そのユーモアのバランスがあの人絶妙やなと思うんですけど、うん、その辺を体現してたのが、
うん、
この映画の中の小栗旬さんで、
うん、
あ、塩田さんって新聞記者の時こんな感じやったんちゃうかなっていう、
そういう
風に見えてくるから、うん、でこの小栗旬さんがまあね、最後ロンドン行って、
はい、
でその街を歩いてる時のシーンを見て、自分が取材でこの作品だけは絶対失敗できひんと思って歩き回ったことを思い出して、 ね、感動したって言ってありましたけど、
ヨーク言ってありますんでした。
あ、ヨークですよ。ロンドン行ってヨーク行くんです、はい、ヨークですよ、はいはいはい、でヨークの街をね今のはいい、そう、あれですよ。あ、
いいんですか、今の。
今の、そういうのはいい、はい、ちゃんと、はい、訂正してもらえるので。はいはい。水の差し方としても、今の素晴らしかったです、はい。で、それがね、そう、ほんまに、なんかね、うん、塩田さんは自分が言ったことを思い出してって言ってたんだけれども、塩田さんが歩いてるようにしか見えないんですよ。だからそれは、小栗旬さんが多分原作を読み込んでる部分もあったやろうし、はい、そこで、で塩田さんとの関わりというかね、あった部分もあって、
あったんかな、
うん、だから何か、うん、どう、なぜあこまでそういうふうに感じたのかっていうのが
伝わっていったんかな、やっぱりね、
多分絶対こんな感じの記者やってんやろうなっていうのが、うん、だからほんまにね、そのヨーク歩いてるシーンとか見たら、うん、うわーっていう、うんうん、そのそれを見た塩田さんを想像して感動するというよりももう塩田さんが歩いてると思って
なるほど、
来たね。ほんでも最後の終盤はーって泣いちゃってる時、最後エンドロールで日野翔平でうっと
敏感極まり
です。敏感まで、もう敏感になっちゃうもん、うん、
佐川光雄では来なかった。
佐川光雄では全く私の名前ね重んでもないんで
ちなみに仲良しなのは中村太地さん、
太地さんですね、やすしとかで太地さんですね、中村太地さん、
はい、細かい情報です、
はい、細かい情報ですけれど、はい、二人セットですもんね僕らの世代のイメージでは、
もう出てはりますね。
いやー、よかったですね。うん、でね、我々との関わりで言うと、おうおう、その大阪弁護士会館でロケをしたとおっしゃってましたけれども、うん、はい、まあ重要な場面ですよ、はい、本当に物語で最も重要な場面と言ってもいいでしょう、うん、その場面で13回やったっけ、なんかその交渉するとかあるやんか、
ラウンジ、
ラウンジみたいなところで、
はい、
何の時に使うかな、なんか、まあ、相手方の弁護士とお互いの事務所のど、ね、で話したらええんやけど、なぜかこう使う時あるやんか。
一、
うん、
回だけありましたもん。
まあ、やっぱりその、なんですかね、自分の弁護士だと、その、なんていうか、テリトリーに入る、相手のテリトリーに入りたくもないし、
こっちのテリトリーにも向こうも入りたくないっていう時に、その弁護士会館で交渉したりするんだけれども、はい、それをする13回ですよ、うん。あそこが使われてて。
綺麗なとこですよね。
綺麗綺麗。うん、だからあそこは大阪っぽくて、うん、そのね、中之島の方も見渡せるし、そういう意味で使われたと思うんですけど、うん、で、そこで、うん、まあ、その、ね、星野源さん演じる、まあ、テーラーのね、うん、自分の声を脅迫の電話に使われた少年が、まあ、大人になったのが星野源さんなんですけれども、それとともに、あと二人使われた子供たちがいて、そのうちのもう一人の男の子の、まあ、何十年後ですよ。と、星野源さんが対峙して、そこに、また、新聞記者の小栗旬さんも立ち会ってと、重要な場面で使われてて、
はい、
でそこよーく見てたら、はい、隅の方に、香川照江が、
映り込んで
、それは私の心の目で見てもらったでしょうね。
新顔には映って
た。新顔には映ってましたね、照江も。はい。
確かに。しっかと映りました。
しっかと映ってました。でもね、ほんまに、うん、今までにない映画体験、
うん、
それはね、
それはね、そこまで身近にやっぱり、
なかなかで、まあ、映画自体も、うん、本当にこの分厚い原作を、うん、テンポよくね、
うん
うん、過不足なくまとめて、うん、あれ大変思うわ、まとめる作業、うん、脚本家、
脚本も
その原作をある程度変更したら、うんね、簡単かそれでも難しいと思うんですけど、うん、忠実に、
うんうん、そうですね、
ちゃんと描きながらかつその映画としての、
うん
うん、またその映像化された時の面白みも出てて、
ね、うんうん、
まとめるのって難しいじゃないですか、
ね、
我々もね、その裁判所に民事裁判とかやったらね最後陳述書とか出すじゃないですか、
はい、
それまでの当事者の主張を、まあ、今までも出してきたものを、うんうん、その当事者の主観で、うん、私はどこどこ株式会社を代表取締役の何々ですみたいな、はい、その人の主観みたいな形で、うん、その事件の経緯を綴る
デスマス帳、
ね、デスマス帳で
そうそうそうついつい作りますよね、
なんとかですみたいな、はいはいはい、あれとかでもやっぱり難しいじゃないですか、
難しいんですよね、あれもね、
なかなかうまいことまとめれるかっていうのを、
うん、はい、
脚本も有名な方でね。
そうですそうです、逃げ恥とかの人ですよね。
あ、そうでしたっけね、はい、
なんか色々当てるかな、うん、あのね、その辺ね、僕も逃げ恥も見てないし、
逃げ恥も来年なんかまた続編があ
るんですね。そうなんですか、多分ね、そうですよ、あの人ですよね、これ、あの、
野
木さんね、
野木さんか、
はい、うんうん、
野木あきこ
さん、そう、野木あきこさんは、はい、そうですよ、逃げ恥であってますよ、逃げる恥が役に立つ、
はい
はいはい、うん、素晴らしいなと、
ね、
うん、思いましたね。いや、ほんまにね、これ、ご覧になれてない方も、原作読まれてない方も、はい、もう映画見ても楽しめるし、うん、でもう一回読み直したら、うん、また改めて、
あ、
この罪の声の世界観に没頭できるし、ね、うん、もうほんまにね、僕はその小栗旬さんと塩田さんの、
うん、
もうほぼ、はい、ほぼ塩田武史、
うん
うん、
で原作の時気づかなかった、
はい、
そのお姉さんとの関係性、お姉さんの家行く場面があるんですよ、
はい、うん、その記者の、
記者がね、
うん、
それもよう考えたら塩田さんね、お姉さん、うん、ラジオのパーソナリティ
され
てる塩田恵美さんいらっしゃって、はい、ですごい仲いいんですよ、
は
い、で、あ、これ塩田さんのお姉さんと塩田さんの関係ってこういう感じなんやろなっていうのが、
あ、なるほど、
うん、映像で見たら改めてそう思ったりとか、
うんうん、なるほどね。
で今週のね、
ええ、
あえらでも塩田さんが現代の肖像って言って、あ、まあ、注目の人物を特集するノンフィクションのコーナーじゃないですか、
う
ん、塩田武さんですよ、
うん、
で、海を眺めてるんかな、このかっこいいじゃないですか、
うん、写真がね、また、
うん、これなんか新作の取材で福井県の取材行ってる時みたいだから、多分それで海を眺めてるとかっていう、これ長谷川君やったあれやで海眺めながら遠泳の授業嫌やなみたいな高校の時そうだったでしょ、遠泳の授業嫌やなっていう顔だけども、この塩田さんの次回作を見据えた、
あの定談の時の写真も素晴らしかったです、3人並んで
ちょっと、だから、
ね、星野源さんと
小栗旬
さんと塩田武さんの3人並んだ写真ね、
でも全然自然でしょ、
ね、その2人に移り負けないっていうのはすごいですね、
すごいすごい、
もう俳優で出ててもねいいぐらいの感じなんですか、
ね、ほんまにだから、ね、この今回の現代の肖像見ても分かるんですけど、ほんま塩田さんの人生をかけた作品、
うんうん、
それがそういう形になって、
ええ、
うん、それに便乗する
パンフレットにはなんかスペシャルサンクスみたいな、そんなの書かれてたんですか。
あ、パンフレットはそこまで丁寧に読んでなかったんで、この後読み直そうと思います。隅田隆平の蛤御門の編、令和2年11月4日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。